副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日はゲストに来ていただいております。副業アカデミー株式投資講座の講師、山下圭先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。山下圭さんはですね、このポッドキャストには過去何度も出ていただいてるんですけど、はい、で、株の先生なんですけどね、あの、副業アカデミーでずっと開校当初からもう8年目なんですけど、ずっとそう株の先生やってくれていて、なんですけどね、まあ株の話もいっぱい聞きたいんですけど、毎回リスナーさんに好評なのが、まあ、ケイ君っていろんなその世界全体の動きとか、なんか人生そのものとか、本質的なことの話がスーパー面白くて学びがあるので、そういう話もちょっとまた複数回お届けしていきたいなと思ってるんですけれども、うん、はい、ケイ君最近結構このポッドキャストリスナーさん増えてまして、うん、まだケイ君のことね、ご存知ない方もいっぱいいるんですよ。
そうなんですよ。
うん、
そして、ちょっと改めて、株式投資をどういうふうにこれまで、やってきたかっていうところを、もう一回ちょっと自己紹介からぜひちょっとお願いしたいなと改めて思ってまして、
うん。よろしくお願いいたします。
はい。
まあ、株式投資を、勉強を始めたのが19歳ぐらいですね、
うん、
僕は。で、まあその時も、まあ学生で、まあ、将来どうしようかなって考えていて、
うん、
で、まあ僕の場合は逆算して株式投資になったんですよね、結果から言うと。うん、
はいはいはい。
もともと、まあそもそも大学にも行きたいと思ってなかったから、
うん、
何しに、行くかもよくわからず、とにかく親に行けって言われたから、まあ受けて行ってみて、
うん、
で行ってみて自分が何をしたいのかがわかんなかった時なんですよね。18歳、19歳って何しに来てんだろう、
うん。
で、高校の時は意外とがむしゃらになんか勉強したり遊んだりしてたから、
うん、
こう考えるってことがあんまなかったんですよね。先々のこと。
うん
うん、で、19になって考えるようになって、そういえば何のために大学行ってんだろうって。で、多分仕事も選ばなきゃいけないみたいな。これからは。
うん、
で、どんな仕事があるんだろうとか、こう考えてたんですよ、
うんうん。
で、その時に、まあ、多分ね、僕が運が良かったのが、僕はどんな仕事をしたいかっていう話より、なんかどんな将来を迎えたいのかっていうのを考えたんですよ。
うん、うん。
はいはいはいはい。
だから例えば、うん、そうそうそう、例えば、なんか消防士になりたいとか、小学生の頃とかね、思ったりするじゃないですか。
うん。
はい。
ね、パイロットになりたいとか。
うん、うん、うん。
なんかそんな感じで、男の子って大体そんなもんじゃないですか。
そうですね。
はい、乗り物好きだから。そういうことじゃなくて、別に僕はパイロットも興味ないし、消防士も興味ないし、まあ、乗り物別にそう嫌いって意味じゃないけど、別にこれといってこだわりがないわけですよ。で、そもそも自分って何したいんだろうって考えたときに、僕はもうシンプルに、その幸せな家庭を作りたかったんですよ。
なるほど。
これ本当、この言葉のまんまなんですよ。で、幸せな家庭って何だろうっていうのを考えたんですよ。で、僕は、こんなこと言うとちょっとあれかもしれないですけど、自分はすごい幸せだと思ってたんですよ。そうだよね。すごい思ってて。
はい。
だから自分みたいな暮らしをして、まあ親がいて、まあ両親がいて、兄弟がいて、すごい幸せだったんですよ。
うんうんうん、うん。
で、この自分が親にしてもらったこと、
うん、
例えば大学の学費を出してくれたり、仕送りでね、生活させてもらったり、っていうことを自分が、子供にできたら子供は幸せなんだろうなって思ったんですよ。
うん、うん。
はいはいはい。
シンプルにね。もう本当、別にそんな大して難しいことじゃないじゃないですか。
うん。まあシンプルですね。はい、確かにそれは。
そうそうそう。
うん、うん。
じゃあこれってこのために仕事をするわけだから、
うん、うん。
自分の思う幸せってなんだろうっていうのを考えたんですよ。
うん、うん。
それが親にしてもらったことだったから、
うん、
じゃあ同じことをじゃあ自分の子供にしたい。
したいと。
で、僕は妹、当時はね、妹しかいなかったから、まあ、二人兄弟で、じゃあ、ね。で、自分は、まあ、三人ぐらい子供欲しいかなって思ってたわけですよ。19歳で、う
ん。はい。
はい。
で、19の時に三人ぐらい子供欲しい。じゃあ、この三人の子供を自分みたいに育てたら、うん、どんな、ね、例えば、一緒に遊ぶ時間、
うん。
ね、旅行に行く時間。あとは学費。お金の方ね。はい、だから時間とお金の両方を考えるようになったんですよ。
はい。
はい、その時に、例えばじゃあ僕ね、私立の大学だとしたら、まあ、年間100万じゃないですか。
うん。
で、毎月仕送り、もこんなことちょっとあれだけど、まあ、月50万もらってたから。
月40万じゃなかったでしたっけ ?50 万でした
いや、まあ、家賃込み込みでなんだかんだ50万ぐらいだったと思うんですけど、あんま細かいことね、
あんぱじゃない。
そうそう。だから、親が家賃払ってたんで、まあ50ぐらいだと思うんですけどね。ちょっと大体ね。うん、だからその、僕にかかってる金。
はい、はいうん。そうですね。
が、まあ大体月50万ぐらいなんですよ。
はい。すごいですね。
で、それを、
うん、
まあ、例えばね、子供3人ってなったら仕送りで150万じゃないですか。
うん。
はいはいはい。
で、学費はまあ月、まあちょっと多く見積もって10万。
うん、
ちょっと医学部とかそういうの知らなかったんで、まあ当時はね、うん、僕の当時は適当な計算ですよ。で、10万で3人で30万でしょ、うんうん、
はい。
うん。
そうすると180万かかるわけですよ。
はい、はい。
月に。
月にね。はい、毎月。
今の僕がやってる生活を3人の子供に与えるとしたら、
うん、
お金としては、180万ぐらい。
うん。
はい。
必要かかるわけじゃないですか。
うん、うん、うん。
で、それって、例えばランドセル代とか、まあ、例えば僕当時引っ越しとかだったらお金かかるじゃないですか。まあ、10万、20万、もっとかかるじゃないですか。多分50、60万くらいかかるのかな。ね、なんだかんだかかるけど、それも出してくれてたし。
はい。
もう年に1回くらい引っ越してたんで。
へ
ぇー。なんとなくね、当時ね。いろいろ住んでみたいって思ってたから。でもよくよくなるとめっちゃ金かかるなって思って、で、それを計算すると、まあ、大体、その税金の、概念もなかったから、大体4000万ぐらいだったんですよ。年収で言うと。うん、
あ、年間、あ、年収4000万ないと足りないなっていう。
そうと、っていう答えを、うん、なんか僕はね、まあそんぐらいなのかなって思った。例えばね、子供3人って。で、大学でそういうやつもいたし、はい、兄弟3人いて、なんかまあ、もっといい暮らししてるやつもいたから。
はいはい。
まあ、そんなになんか、浮世離れした考えじゃないと思
うんです、うん。ないと、うんうん。
そう。で、年収4000万っていうのも、今とまた概念が違くて、
うんうん、
税金の概念がないから、手取り4000万です
よ。ああ、なるほど、なるほど。
そうすると、今ね、マサさんとか、そうそう、とったマサさんとか、今ここでね、うん、聞いてるリスナーさんとかも多分、まあ、当時の19歳なんでね、これ僕の19歳の考えなんで、はい、の僕とは違うから、わかるじゃないですか。だから月400万くらい手取りないと、できないんだっていうのに気づいたんですよ。
はい。
ね、例えば、今って、僕今って、生活費と学費しか言ってないですからね。
うん。他にもね、
レジャーがあるんです。そうそう、
ね、
旅行行ったり、
うん、
ね、いろんなことがあるから、
うん、
そうすると多分、まあ。
お子さんに支払ってるお金だけですもんね。そのメインの生活
費
は
持
ってないですもん、それ。
そう。うん、そうそうそう。だから、じゃあ旅行、海外旅行行こうって言って、ね、子供3人、夫婦2人、で、なんか、まあ、こんな、ほんと言いづらいですけど、
うん、
僕はもうなんかね、ファーストクラスしか入ったことないから、海外で行きたいからね、乗ったことなかったんで、
すごいですね。
まあ、仮にですよ。すごいですね、でもそれを仮に、いくらするんだろうって値段知らないじゃないですか、親が勝手に取ってくれるから。
ファーストクラスはやばいっすよ、金額。
そうそう。で、調べたら、あ、え、一人200万ぐらいすんじゃんって。こ
う
なるじゃないですか。
桁もあるんですから。
ね、オーストラリア行って帰ってくるのにね、100何十万とか。だから旅行で一人200万ぐらいするじゃないですか。で、5人だと1000万じゃんって。で、そうすると年に1回海外旅行が、じゃ仮に1000万かかるとして、まあそんなかかんだったら絶対行かないって思ったけど、ね。
うんうん、
でも、まあ人の金だったか当時は言ってたんですけど、
で
も、
子供は。まあ、ケイ君の実家はね、そういう水準でしたから、そうそうそうですからね。
で、僕はちょっと嬉しかったんでね、うん、親にね、なんか旅行連れてってもらったりするのね、楽しかった時期もある。まあ嫌なこともありましたけどね、海外っていいことばっかじゃないから、
うん、
ね、物盗まれたり、 なんかトラブルあって、もういつまで経って送る効果、トランジット何時間かかるんだよみたいなことも何回もありましたけど、まあでもそれでもね、いい経験だったなって思ってたから、はい、まあ子供にそういう経験させてあげれる環境ってどうなんだろうって思って。で、そうするとまあ、ざっくりと年間4000万と。で、当時ね、僕はもう社会のこと何も知らないから、平均年収なんて知らないわけですよ。日本の。
はいはいはいはい、はい。
だから逆算なんでね、自分が欲しいものから、こう、やってって、じゃあ4000万ぐらい必要だね、と。
うんうんうん。
はい。
まあ、老後は必要ないっていう計算でもあったんですけどね、その子供が成人してからは、まあ必要ないんだろうっていうのは、まあ一応あったんですけど、まあひとまずそれはないとやっていけないと。で、その年収4000万の職業に就こうって思ったんですよ。
うん、なるほど。わ
かります。19歳の時から、これから勉強して、
はい
はい、
19で、
うん、そうそう、じゃなくて、だから、もう、目指すというかね。うん、だから、
それぐらいなきゃ足りないんだって思ったってことですね。
そう。で、それ、うんうん、そういう職業って、だから順番が平均年収を知ってからそうやったんじゃなくて、自分がやりたいことから4000万って数字が出てきて、じゃあ4000万稼ぐ仕事に就くために、大学1年生だから、これから勉強していこう。で、就職もそこに向かって考えていこう。こんな感じですね。で、じゃあ4000万の職業って何だろうって調べたんですよ。
うんうんうん、
そしたら、ないんですよ。簡単に出てこないというか、もうないんですよ。はっきり言って。
気づいたんですね、そこで。あれねえぞと。
ないじゃんって言って。じゃあこの、うちの大学、例えば僕のね、その同級生とかで、ね、まあ大学1年生から親にマンション買ってもらって住んでたやつとか、うん、もういたし、別に。多分これはね、みんな珍しい話じゃないと思うんですよ。いたと思うんですよね、普通に。まあ、多いわけじゃないですよ。少数派だけど、うん、まあ、いたと思うし。
あ、富裕層の家庭はね、そうですからね、実際。
そうそう。もちろん、あの人の親何やってんだってなるじゃないですか。
はい、はい。
まあ、ところで、うちの親が何やってんだっていう話になるし、わかんなかったんでね、それあんま考えてなかったから、仕事の内容。はいはい、で、あ、社会ってやっぱなんか思ってたのと違うんだなっていうのが、その時なんですよ。感じた。で、4000万の仕事ないなら、じゃあ今この大学で一生懸命勉強して、勉強って言ってもね、やりたい勉強かもよくわかんないしね。
うん。
それが何につながるのかもよくわからないけど、とりあえずテストを受けて点数を取るみたいなことをやってたじゃないですか。僕らって、学生の頃。で、あれが何なのかさっぱりわかんないまま、結局今だから少しわかるけど、まあ、10代であれを理解できる人はほぼいないと思うんですよね。何のための因数分解なのかとか、ね、微分積分とか、数学が一番多分よくわかんなかったと思うんですよ。まあ今はわかりますけど、ある程度はね。でもなんかそういう状態で、だから何に向かって頑張るかっていうのをその時考えたんですよ。
はい。
そしてこのまま就職してったら、ね、調べたら、300万とかじゃないですか、年収。
年収、
初任給はそんなもんですよね。
う
ん、
しかも僕23で結婚する予定だったんで、予定っていうかその時ね、自分の構想として。子供3人だから、まあ23に結婚して生まれなきゃいけないから、っていう計算だから、もう初任給が4000万だったんですよ。で、まあ、平均でそれぐらいもらえるところ、生涯。
はい。
で、なる早がいいと思ってたんで。だから、例えば60歳になってとか、55歳になって子供が20歳になってから年収4000万になっても、僕使わないんで、別にそれいらないでしょ
う
って思ってたし、子供のためにこれぐらい必要だと思って、自分のためだったら別に20万ぐらいあれば、まあ別に、なんて言うんだろう、食うなく暮らせると思ってたんでね。だから、まあ理想としては、40代までが高所得で、まあ50代は、まあ、コードほどでいいかなっていう。仕事ってあんのかなって。それはないわけですよ。
ないと。
丸っきしないと、
うん。
で、先輩で結構稼げてそうな、ね、卒業して、ね、時々会う先輩とかね、お金ありそうな先輩、なんかいいもの着たりね、かっこいいスーツ着てる先輩とかいたんで、ちょっと聞いてみたら、もう全然1000万もない。
ないですよ。ないです、ないです、
贅沢して大丈夫って思ったんですよ。その時計買って大丈夫みたいな。なんか、何十万の時計買ったとか、ね、自慢してて、買ってる場合じゃなくないって思ったんですよ。あ、子供いらない人かなとか。なんか、わかんないですけど、僕の感覚ね。僕は当時ね、そう思ったから。
そう思った。
だから、じゃあ、どうしたらいいんだろうって。 まあ別にその人はどうしようと、ね、僕の人生じゃないから、自分はこういう人生にしたいから、うん、ちょっと参考にならないと、先輩がね、
うん
うん。で、どうしようって、まあ親に聞いたり、うん、ね、その友達のお父さんに聞いてみたら、うん、まあその、ちょっとこう言って大丈夫だと思うんですけど、その友達はね、うん、まあなんか車持ってたりした大学生の友達は、実家農家だったんですよ。
ほうほうほう。
あ、農家なんだって、花屋さんなんだよね、うん。花を作って農家屋さんだったんですけどね。まあ、場所言わなきゃ多分大丈夫だと思うんですけど、うん、あ、農家ってこんな稼げんだって、うん。大学にはそれを教えてくれないんですよね。
うん、
農家の年収ってとか言ってもね。
うん、
なんか答えられる人は多分あんまりいないじゃないですか。
うんうんうん、
あ、農家さんってこんな稼げんだ、うん。ちょっと意外だったんですよ。
う
ん、だから、その、僕は、指揮法ですよね。要するに就職だから、まあリクルートみたいな感じで会社を調べて、ね、そういう指揮法を見て、年収平均所得とか、年収見てとかで、そういう探したんだけど、どこにも見当たらないから、もう当時はどこが良かったかもあんま覚えてないですけど、まあなんか、もうちょっと桁が違うから。
うん。
でも農家って、絶対4000万以上あるなって思ったわけですよ。例えばね。それがね、細かいこと言うと何の農家とか、どんな農家とか、商売の仕方は分からないし、それね、代々やってきて貯金があるのかもしれないし、ちょっと分からなかったけど、でも、価値があるじゃないですか、頑張る。
うんうん、
僕にとってはね。
うん。4000万稼げるなら。
そうそうそう。めちゃくちゃ頑張って NTT 入って、
はい。
700万って言われたら、ちょっと頑張れないっていうか、その、どうしよう。
日本人の平均年収からしたら、NTT とかで700万は、ね、
高いんですよ、ね。
高年収なんですけどね。
そうそうそう。
ただ、でも景気の基準からすると全然、ね、
そうそうそう
違う。
基準っていうか、順番が違うんですよ、だから。
うんうん。
だからみんななんか、その
お金を考えたら、
そうそうそう。
うん、
今思うとですよ、僕はだからその逆算良かったなっていうものが、
うん、
世の中に合わせて考えるんじゃなくて、自分がやりたいことに合わせて努力するっていうのは、自然なことだと思うんですけどね。
うんうん、
ね、子供何人欲しいとか。
なるほどね。
で、どんな暮らしをしたいとか。
うんうんうん、
で、だって頑張るってそのためじゃないですか。
うんうん、
だから、なんか部活も僕はすぐ辞めましたけど、でも部活やってた時に目標は持ってたわけですよ。
うんうん、
例えばバスケ部だったら、スリーポイント成功率 35% 以上を目指したい。
うんうんうん、
じゃあ 35% 超えるには、試合でね、こんな練習をしなきゃいけないとかになるじゃないですか。
はい。
でもそれを別に何にも考えてなくて、とりあえず上手くなりたいとか言ってたら、よくわかんないことをやることになると思うんですよね。
うん、
もうすでに上手かったかもしれないし、もう絶望的な 5% なのに、ね、やり方を変えずにずっとやってたりするかもしれない。だから順番を逆にしなきゃいけないんだなっていうのは振り返って思いますけどね。当時僕は気づかなかったんで。うん、
なるほど、
ね。で、なんか、あれ、うん、って思って。だから、幸せって結構むずいんだって思ったんですよ。わかります？だからその幸せな家庭っていうか、なんかね、テレビで見てるような、テレビ見てると結構海外旅行とか行くじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
ね、うん。で、テレビの情報しか、よその家庭の情報ってあんまない、
うん、なかったから。うん、また、ケイ君の自分の普段の生活を幸せレベルと考えたら、うん、これ涙行きじゃないぞと、そう簡単にいかないぞと、うん、気づいちゃったと。
初めて親を尊敬したというかね、え、こんなすごかったんだって。それわかんない。
そこで気づいたんだ。
普通のお父さんとお母さんってます、ね。
うん、
すごい努力してたんだなとか、もうどんなことやったのか、すごい気になってね。そしたら、とにかく一生懸命勉強したよ。もう誠実さが大切だよとか。
うん、
もう教わったこと別に大したことを教わってないんですよ。
うんうん
うん、でもなんかその延長線上にあるのか、
うん
うん。だから僕は大人を見るのが好きだったって。
うんうん、
まあ、どんな大人になりたい、どんな家庭、なんかね、夫婦仲悪い家族とか見てて、うん、あ、こうなりたいなって思う人とあんま少ないと思うんですよ。
うん
うん、でもね、仲いい家族とか見ると、
うん、
あ、こうなりたいなとか思うじゃないですか。
そうですね。
うん、で僕もそういうとこに結構聞きに行くタイプ。
うん、
どう、なんでそんな仲いいんですかとか、
うんうん。
ね。で、そういうの、まあ、いろいろ聞いてて、まあ、ちょっと話だいぶそれましたけど、でも株っていうのが、結局ね、年収で区切ってみたら、株式投資がね、はい、
うん、
一番稼いでたんですよ。
ほー、
なるほど。
年収1億以上の所得が、
うん、
投資だったんですよ、
うん。
僕が見た統計で。
うんうん、
あれ、なんだったっけな、あれ。うん、ちょっと、総務省だったか、ちょっと忘れちゃいましたけど、なんかその辺で、納税、高額納税者の中で、1億以上の所得で一番多いのが株だったんですよ。
うん、うん、うん。
株っていうか、投資か、多分株式投資だったと思うんですけど、
うん、
ちょっとうろ覚えなんで、もう20年ぐらい前の話、
ね。
うん、
あ、でもありますよね。円グラフとかなってて、どんな、あの、属性の人が、あの、高額納税してるかっていう。
だからちょっと、まあ、覚えてないですけど、僕は、あの、その、まあ、そういうホームページ見るの好きだったんで。
うんうんうん。
まあ、けど、今の世の中の仕組みにおいて、やっぱその、資本家が得するというか、資本家が儲ける仕組みになってますよね。
うん。ただね、あの、僕が親に聞いたときに、親の返事はちょっと違くて、
うんうん、
まあ、この資本主義社会で成功する方法は二つしかないって言われたんですよ。
うん、
で、一つは自社の上場。
うん、
もう一つは素晴らしい特許を取ること。
ほう
って言われたんですよ。この二つだ、はいはい、
うん。
で、まあ、あ、そうなんだと思って。ただね、僕頭の中別に成功したいと思ってないから。
うん、
あの、
うん
うん、まあ、そうなんだって、その時は流したんですね。
うんうんうんうん、
多分成功者になるためには、
うん、
その土俵が必要だと思うんですよ。でも別に僕は成功者を求めてるわけじゃなくて、はいはいはい、なんかあと、明日も楽しく、今日も楽しかったね、みたいなことが言えれば、
はい、
もういいタイプだったって、
うん、
だその、そこに経済感がちょっと違っただけで、
うん、
別にじゃあ、例えばね、4000万、いろいろ考えましたよ。4000万無理だったら、じゃあ1000万だとして、現実的なね、年収で言うと、1000万だったら頑張ればいけるじゃないですか、社会人で。うん、
はい。
で、その1000万だったらどんな暮らしをしていくんだろう。で、それがべらぼうに厳しかったら、それをやらない、それを目指さないし。
うん。
それでもある程度ね、別に一人暮らししなきゃいいのかとか。
うん。うん。
ね。一緒に暮らせばいいのかとか、まあ、そういうね、ことを考えるようになって、まあ、まあ、でも僕の中で結論は、株式投資を勉強しようだったんですよ。
なるほど。
なるほど。
え、うん、それが19歳とか20歳で、もうその、
気づいた。19ですね。
うん、19歳。
うん、あ、気づい、そう、一応なんか目標を持ってみた。
持ったと、
うんうん。目標を持たずに大学行ってたんで。
うんうんうん、
で、大学入った時にもう、まあ親に言われたんでね、大学っていうのは別に、4年間っていう時間を金で買ってるだけだから。うちの父親に言われて。
うん。
だから別に学校で何かするとかは、もう気にするなと。
うんうん、
学校での成果を気にしなくて、4年間の時間を、
うん、
まあ、うちの社員がね、言った言葉そのまま言うと、俺はお前の4年間を金で買ってやったんだと。
おぉ。
だからその4年間の時間で自分が将来何したいかを考えなさいって言われた。
うんうん、
これもはっきり覚えてます。
へぇ。
だから、別に授業のことなんて考えてなくて、あ、将来かっていうのがきっかけなんですよ。それで今にたどり着いて、うん、あ、将来、こういう将来がいいなって、まあ、将来の定義って、ね、それぞれかもしれないけど、ロレックス持ちたいっていう、だけの将来もあるかもしれないから、
うん、
僕の場合は幸せな家庭っていう、なんかふわっとしたもの。で、その定義から、こう、考えていって、今みたいな、
うん
うん。
なるほど。
そうすると、今できることっていうのは、別に今結婚できないし、今子供育てられないし、まあ子供作るとか無理だし、
うん、
その将来、例えば僕の設計でね、例えば23歳、まあ現実とは違いましたけど、現実は30歳で結婚してるんで、あの、でもそこに向かって今できることって言ったら、一生懸命勉強して、収入を増やすことだって思ったんですよ、
うん。
だから将来出会う奥さんや子供たちのために、19歳の時に、今やれることっていうのは、それかなって思って。もうそれだけ、本当別にそんな複雑なことじゃないんですよ。
ないと。
なるほど。
その、うん、一般的な幸せの、家庭の幸せが、手取りで年間4000万いるっていう基準値だったっていう、それが。
そう、多分それだ。で、別にその数字が、なんか、なんていうんだろう。非現実的だったらやらないんですよ。
うんうん、
だけど、やっぱりね、自分の親っていうのは、なんか超人ではなかったし、うん、ね、友達の、その農家の友達の
親
だって、
はい、
まあ、会ったことありますけど、全然、なんか、うん、なんていうんだろう、
うん。
なんかスーパーマンだと思うじゃないですか。
ね、うん、天才だと、なんだろう、うん、
でも今だと、マサさんだってわかるじゃないですか。
負、
けてマサさんの年収もすごい高いじゃないですか。
う
ん、そのね、ね、農家のお父さんクラスだろうし、うん、その、うんうんうん、例えば、ね、子供たちに仕送り50万あげても、まあ大丈夫じゃないですか、うん、マサさん。
うん。払えないこと
あげたいかどうかですとして。そうそう、うん。払えないことはないけど、じゃあマサさん、うん、とびっきり頭いいかっていうと、別にそうでもない
です。むしろ凡人。むしろ凡人。
そうそう。いや、
だから。むしろ凡人だからね。うん、その通り、その通り。
そう。なんか、 ね、めちゃくちゃ暗算ができるとかわかんないけど。
全然全然。
ね、うん、そうそうそう。そういうことでもなくて、
全く頭良くないです、
うん。そう、誠実にコツコツやってる人っていうイメージの方が強かったんです。僕も当時ね。で、マサさんってまさにその通り、そのままじゃないですか。なんかこう、ね、いつも、なんか、めんどくさいおじさんみたいなことをマサさん言ってますけど、ね、うん、その、あの、悔いのない、ですね、うん、追い目のない、
お夢のない人生。
で、まあね、おじさんみたいなこと言ってますけど、ね、この間も社員の結婚式でその話しようとしてるから、まあ一応止めましたけど、まあでもその、あの、お夢のない人生をとか、うん、そういう気持ちを持ってる人が多かったんですよ。
うん。うんうんうん、
やっぱり収入がある人って。
そういうことですね。
うん。まっすぐな気持ち。だから特殊能力だと思ったけど、そうじゃなくて、うん、誠実さの方が結構、実は、あったんですよね。
あったと。へえ。
うん。うちの父親なんてもそんなもんですか。
へえ。
うん。もうほんと誠実を絵に描いたような、
うん。
働き者だったし、うん、もう、なんか、うん、うん。すごいなって、自分が親になっててね、特に思いますけど、あんな一生懸命何でもやる人なんだって。
うん。
まあ真面目な人だったなって。まあ今生きてますけど、うん、真面目な人だなって思いますよ。
うん、なるほど。
でもなんか、イメージが違ったんですよ。金持ちって超人だと思ってたんで。
うん、うん、
でもそうじゃないっていうのは、まあある程度見えてきたし。
うん、うん。
まあとにかくそんなこんなで、まあ株式投資をとにかく勉強しようっていうのがスタートですね。
スタートと。
なるほど。
あれ、株式投資も、あの、常人じゃない、うん、天才じゃなければ、結果が出ないっていうわけじゃないってちゃんと思えたんですか？株についても。
まあでもその投資家っていうのが周りにそもそもいないし。
ね、いなかったですもんね。
まあ、で、僕はあんまりね、まあ、なんて言うんだろう。うんと、周りにいるかどうかは一回置いといて、うん、そういう収入がある人がもうデータ上出てるじゃないですか、日本。
ああ、そうですよね、
うん。うん。だからもう間違いないのはもう分かってるから。うん、
なるほどね。
とにかくね、勉強しようと。で、大学の教授に聞いても分かんねえって言われたって、
うん。わかんないでしょうね。わかんないですよ。
この先生って、先生ってなんだろうって。まあ、その時に一番考えさせられましたけど。
はあ、
だって僕の人生をね、一緒に考えてくれる人じゃないの、
うん、
アドバイスをくれる人じゃないの、
うんうん、
わかんねえって言われ
たら。大学行くとそう思いますよね。なるほど。
そうそうそう。で、誰ですか、あなたはって思ったんですよ、その時。
そうですよね。だから、計算の場合はいろいろ、その、計算すると、普通のサラリーマンにはなれないな、ということで、いろいろ探す中で、計算の夢が実現できるお仕事っていうのが、まあ、株式投資かなっていうのに、
だったということ
ですね。大学生の時点にたどり着いたってことですね。
うん、まあ、たどり着いたというか、まあ、こう、うん、これに向かって頑張ろうと。
あ、そうそうそう、
ね。まあ、何かね、決めないと、ね、いけないから、うん、医者にもなれないし、医学部じゃないから、とかね。
はいはいはいはい。
うん、まあ、そういう感じですかね。
うん。こっからその、株式投資の勉強とかが始まると思うんですが、うん、この話に関してはですね、次回以降にまたお話ししていただこうと思いますので、うん、皆様、
はい、
どうぞお楽しみに。本日もお疲れ様でした。
はい。
副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
山下圭と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。